火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。6月の9日火曜日、時間の方は7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願いたいと思っております。私パーソナリティの初めでございますけれどもね、1時間どうぞよろしくお願いいたします。6月9日ですけれどもね、まあまあ、なんか梅雨入り、雨が降らない日に梅雨入りを発表というのは非常に珍しいというね、風に聞いてますけれども、梅雨入りということでね、また明日、明後日とまたちょっと天気が崩れるのかな。うん、まあ、雨降って、ちょっと涼しくなったりすると、またね、暑いので涼しいの、午後になってくると、ね、風とか引きやすいですからね、皆さん気をつけていただきたいなと思いますけれどもね。今日のまず一つ目の話題でございますが、父の日がもうすぐでございますね。今年は6月の21日になるのかな。父の日がもうすぐということでですね、まあ父の日少し、取り上げてみたいなと思いますけれども、父の日というのはですね、もともとは、1909年ですから、もう随分と昔の話ですけれどもね、アメリカのワシントン州のドット夫人という方がですね、彼女を男で一つで、自分を育ててくれた父親を称えてですね、教会の牧師にお願いして父の誕生月6月に父の日礼拝をしてもらったことがきっかけと言われていると。当時すでに母の日が始まっていたため、彼女は父の日もあるべきだと考え、母の日のように父に感謝する日をと牧師教会へ嘆願して始まったということなんですけどもね。まあ、このドット夫人のお父さん、スマートさんとおっしゃるそうなんですけれども、このスマートさんは、まあ、戦争に、南北戦争に行かれたんですね。召集されて、そしてその間は母親が育ててくださいまして、その後、母親は過労で、スマートさん帰ってきて間もなく亡くなりましてですね、以来男で一つで育て、子供たちが成人した後亡くなられた、出たそうなんですけどもね。そして、1916年から、アメリカ合衆国の総理大臣、大統領ですね、何言ってるんでしょうね、ウィルソンの時に父の日が認知されるようになり、1972年になりアメリカでは国民の祝日に制定されたということでね、日本では1950年頃から知られるようになったが、母の日に比べると一般的な行事とは言えない。母の日が、の花がカーネーションなのに対し、父の日の花はバラ。ドット夫人が父の日に、父親の墓前に白いバラを、備えたからだとされているということなんですけどもね、父の日にこんな歴史があったとは。まあ、母の日も調べてみれば何かこういうことがあるのかもしれませんけれどもね、まあ、父の日、6月21日、もうすぐでございますのでね、ちょっとアンケートをいろいろ見ておりましたらですね、父の日、にしてあげたいと思うこと、まず父親にしてあげたいと思うことですね、こちらのランキングを見ますと、一緒に食事をする、2位が食事をご馳走する、3位家族と一緒に家でゆっくり過ごす、4位が手料理を作ってあげる、5位が旅行に出かける、6位手書きの手紙を送る、同じく6位で一緒に買い物に行く、8位がお菓子を作ってあげる、同じく8位で母と2人の時間をあげる、10位が肩もみをするね、こういうランキングになってまして、そして、父の日に子供からもらいたいもの、今度はお父さんの側ですね、父の日に子供からもらいたいプレゼントランキングで言いますと、1位はネクタイ。そうですね、もう何本あってもネクタイというのは困りませんからね、サラリーマンの方なんかっていうのはね。そして2位がお酒、そして3位がトレーニングシューズ、ウォーキングシューズ、まあ、健康に気を使ってということでしょうけれどもね、そして4位が洋服、同じく4位でトレーニングウェア、6位が靴、7位靴下、同じく7位でハンカチ、そして9位にデジカメと、こういうランキングになっておりますけれどもね、父の日何かする予定でしょうか。相棒のチキンソール今市からでございますけれども、
はい、こんばんは、ね、チキンソールの今市からでございます。
父の日、
はい、
まず、父の日にしてあげたいと思うことがね、うん、まずこれ これで見てますね。1位は一緒に食事をするなんです、2位は食事をご馳走するなんです、これだから1位になってる一緒に食事をするはただ一緒に食べてあげるというだけの言い方なわけですね。
かなり上目
目線やね、上からの感じですね。2位でやっとその食事をご馳走するわけですからね。そして3位は家族と一緒に家でゆっくり過ごす、もう全くお金かかってませんね。
あげてるんだぞ。
そうそう。で手料理を作ってあげる、この辺は分かりますね。これは分かります。旅行に出かける、これも旅行代金はどっちが持ったか分かると思うんじゃないですよ、これは。そして手書きの手紙を送る、これはいいです ね、これは物もらうよりひょっとしたらやはり
横に徳光さんなんかいてね、ちょっと紹介してもらうともう涙を誘うかもしれない
になると思いますよ。、はい、そして一緒に買い物に行く、これもまた一緒に行くだけですから ね、
あのカードで引き落としの時はお父さん、そ
うそう、お父さんよろしくなんていうことになって、結局お父さんの出品がかさむばかり、ということも考えられます ね、
のにまたいい感じになるかもしれないじゃないですか。
そしてお菓子を作ってあげる、お菓子を作って、お前これですね、そして母と二人の時間をあげる、これはなんかもうちょっと手放しな、もう完全に丸投げな感じがちょっとしますけど、
ね、お母さんがちゃんと受け入れてもらえるんだろうか、
それ前提ですからね。そして肩もみをするということです、はい、けれどもね、まあ、どうですか父の日、
はい、
何かしようかなと、
しようかな、まあね、先ほど書いてましたけどね、はい、まあ一番オールマイティなのはお小遣いをあげるとか、
まあ、そうなんですよ。
ね、これね、
結局まあ、
もうあの給付金みたいな感じ
で、ね、そうそうそう、結局まあ自分の欲しいものを買ってくださいというの が、まあ、これはもう本当に父の日に限らずプレゼントの時によくある話でございますけれども、あのプレゼントを選んだものが欲しい方もいらっしゃるんですけれども、はい、自分で選びたいという方も中にはいらっしゃいますから ね、
そうそう、だんだんね、あのお父さんというかね、あの年齢を重ねていくとね、
はいはい、
あの物にこだわりというものが
なくなってくる、
なくないやいやついてくるのよ、
ついてくる、
これじゃないと嫌とか ね、あるじゃないですか、ちょっとわがままになってくるとかね、
なってきますね、
人の話を聞かない
とか、ね、聞かないとかね、あなたですね、
まあ、私もね、ありますけどね、
はいはいはいはい、
自問自答してますがね、
なるほど、
そういうこともありますんでね、
うん、
ある程度ね、その自由に
自分で選んでいただくと。まあ確かにね、あの洋服なんかのこのランキングに入ってますけれども、
洋服なんか本当に怖いですよ、
ね、確かに自分の趣味と違う場合とかと、うん、いうことがありますからね、はい、難しいところですけれどもね、そう思うと、この一緒に食事をするとか、はい、食事をご馳走するとかっていう、はい、こういうのが、
ね、一番いいですよね、
うん、家族と一緒に家でゆっくり過ごすとか、はい、ね、これ普段もゆっくり過ごしてる方はどうするんでしょうね。
そうやね、より一層喋るとか、
より一層喋る、
やかましいわーとか、
今日ぐらいはちょっと静かにしてくれなんて言ってね、そうそう、手料理を作って、手料理を作ってあげるとかいいんじゃないでしょうか、
まあね、
やっぱこう手作り感のあるものがいいんじゃないかなと、このように思いますけれども、
ね、もうね、カタタタタタ危険
言えてないですね、カタタタタタタタ言ってますね、
あの剣をね、はい、鉛筆で書いて作ったりね、
そうですね、子供の頃はありまし
たね、カレンダーの、ね、足切れを
足切れ細かく切ってね、ありますあります、なんぼでも複製できるやつですね。ありますけれどもね、また皆さんのね、もちろん、父にしてあげたいことでも結構です、はい、そして、父としてされたいこと、うん、あともらいたいこと、ね、こういったものでも結構ですね、うん、また皆さんのご意見なんか番組の方にメールいただければと思います、はい、アドレスは 99@815.fm、うん、99@815.fm までどしどしメールの方お待ちしております。というわけで今日の1曲目、うん、吉田拓郎で親父の歌、うん、その時
そのメロディーでございます
ね、 ね、はい、今ね、くしくも天の声の間違えたっていう声が流れましたけれども、
いやいや流したらいいんです、
いやいいじゃないですか、いいじゃないですか、まあね、
う
ん、こういう始まり
もやり直しましょう、
いいじゃないですか、
はい、やり直します。
言いにくいです。やり直しではね、
はい、
その時
そのメロディ
ー、かえって恥ずかしいですね。
今日はどんな今日はどんな
、ね、その時そのメロディーのコーナードタバタと始まりましたけれどもね、うん、このコーナーはですね、ある年1年に、スポットを当てましてですね、
はい、
その年にあった出来事や、その年生まれの方、ヒット曲なんかを紹介して、うん、その中から1曲選んでいくという こういうコーナーでございますけれどもね、はい、うん、今日はね、先ほどのね、杉浦君のユーラジでも、若干言っておられまして、計らずもかぶってしまいましたけれども6月9日ロックの日という、まあ、もちろんこれはあの鍵の方のロックの日ということのようなんですが、うん、まあ、我々やはりロック好きとしてはですね、ロックの日とロックンロールの日と捉えたいじゃないですか。
まあそうですね、はい、多分そういうイベントいっぱいあると思います
。そうですね、そして、そういうわけでですね1969年、うん、ロックの日で69年、はい、まあもちろんね、語呂合わせ的なところもあるんですがしかし、1969年というとやはりかなりロックが、盛んな、
ね、やはりあのね、新しいムーブメントが、ね、起こった年ですね。
この時代に、非常に先頭に立ってた方たちがやはりその後の音楽、うん、ロック業界、音楽業界、ポピュラー業界といいますか、うん、はい、全てを引っ張ってきたというような時代ですのでね、うん、1969年もロックな年ということでですね、うん、皆さんにお許しいただいてこの年にスポット当てたいなと思いますけれどもね、まず、日本でどんなことが起こっていたかといいますとですね、44年でございます。昭和でいうと44年でございますね、はい、私が生まれる1年前でございますけれども、うん、まず1月9日には、クイズ番組クイズタイムショックあれが始まるわけです ね、 ね、はい、これも随分と長くやっておられた番組でしたから ね、 ね、うん、今またなんかちょっと違う感じのタイムショックが、まあ、たまにね、うん、やっておられますけれども ね、 ね、そして西名阪自動車道が全線開通、はあ、ね、こういう道路の整備もやはり、うん、東名高速道路も全線開通でございますのでね、はい、うん、やはり道路の整備、まあ、オリンピックじゃあ万博とかね、
万博
を控えてね、やはりかなりこの道路が、いろんなところ開通して、
アクセスが、ね、いいようにしてますね、
はい、はい、そういう年でございますけれどもね、そして、日本人の、一般海外旅行における1回あたりの外貨持ち出し制限が$500から$700に緩和されるということで、うん、まあ、持ち出し規制されたわけですね、それが$500から$700に緩和されたと、余計持ってっていいですよというようになった、うん、まあね、まあ、要するに海外旅行というのがこの時から徐々に増えてきた、うん、まあ、てきてそういう年だということですけれどもね、うん、そして7月20日にはですね、アポロ11号、はい、人類初の月面有人着陸を果たすと、うん、
はい、
ね、
アームストロング船長です ね、
そう
です
ね、地球は青かったって言うじゃないですか、はい、うん、そういう時ですよね、これが7月20日
あ、地球は青かった、
違いますかね、あ、ごめんなさいね、これが1969年でございますんでね、そして、先ほどもねロックの日と言ってましたけどもね、うん、あのロックの年と言ってましたけども、この年、ウッドストックフェスティバルが、はい、うん、8月の15日から8月の17日
まで、まあ、お盆からねかけて
そうなんですよ日本で、まあまあ、日本ではお盆ですけれども
アメリカでは関係ない
ですけどね、関係ないですからね、はい、向こうでね、もうそれこそ、うん、たくさんの有名なアーティストが、
そこからスターダムにのし上がった人もいますしね、
相当いますよね、うん、そしてやはりあのいろんなアーティストのこの時のパフォーマンスがいまだにやはりかなり取り、
うん、指標になるぐらいのね、
そうですね、うん、すごい、そして観客の数やったというね、
もともとは、ね、1万人ぐらいを見込んでたらしいんやけど、
あ、そうなんですか、
最終的には40万人集まったという40万人ですからね、わからん数字にな
ってね、えらいことですよ、
えらいことになってね、
多分おそらくそしてこの何日間かもずっといる方もね、もちろんたくさんいたと思うんですけど、
当時はもうヒッピームーブメントがあったからね、 その辺でもう大変なことが
もう和訳者になってたと思うんですけどもね、
ドキュメンタリー映画にでもなってますましたけどね、はいはいはい、すごい状態でしたね、
あ、そうです、はい、ウッドストックでございますよね、うん、まさにロックの都市と言ってもいいと思うんですけどもね、そして日本ではですねサザエさんの放送が開始、
あら、また
そうですよ、
ロックな感じ、
ロックですよねある意味ね、
ダダッダッダダッタン、ね、あの音楽 ね結構ロックですよ、
ロックでございますよね、そして、ジャイアンツの金田翔一投手が400勝達成、うん、あ、ね、これはもう400勝すごいことですよ ね、
金やね、
うん、もう今はもう絶対これ抜く人出てこないだろうと言われてますけど、
ね、
ま
あ、大体あの迷宮界のね、うん、あの入る指標がね、400勝の
半分ですからね400勝って、
まあ、400勝です
か、おそらくこの当時は中継ぎでも投げて先発でも投げてっていう、
あ、そうそう、調子悪いやつ見たら俺が投げるみたいな感じ
だからね、そういう時代ですからもう実現したんだろうというふうなことも言われてますけれどもね、うん、 そして12月に入りますと、日本初の現金自動支払い機が設置されたんですね、今でいう ATM でございますよ、
あ、
ね、これがこの年初めて、日本に登場したというね、うん、こういう年でございますけれどもね、この年のテレビ、うん、水戸黄門、8時だよ全員集合、はい、タイムショック、うん、ね、ゲバゲバ90分、
あ、いいじゃないですか、
はい、天と地と、これが NHK の大河ドラマだったんですね、うん、はい、石坂浩二さんなんですね、うん、そしてサインは V、
ね、
ヤング王、
はい、
サインは V、 何か痛そうでしたねいいですか
いいです、
いいですか、はい、そしてこの年のアニメで言いますと秘密のアッコちゃんでありますとかですね、はい、猛烈アタロー、はい、ね、男一匹ガキ大将、うん、 タイガーマスク、はい、そして私も大好きでございますハクション大魔王、サザエさん、うん、ムーミン、
なかなか名だたる、ね、オールスターキャスト
ね、オールスターキャストです。そしてアタックナンバーワン、
はい、
ね、こういうのがね、
すごいね、今
年の、そしてこの年の流行語でございますけど、うん、あっと驚くためごろ、
あ、さっきのゲバゲバっ
ていう、そうです ね, ね、そしてニャロメ、
はい、
ね、ハレンチ、オー、
ね、
猛烈、
あ、いいですね、
やったぜベイビーやったぜベイビーそうなんですね
いいフレーズですよ、
そうです、やったぜ、ね、ベイビーですよ、うん、これ皆さん言ってたんですかね、この当時やったぜベイビーなんて、
いや覚えてますよ、
あ、言ってると思う、これは
力さんも覚えてないですか、
僕は耳残ってると、
小学生ぐらいでしょ、うん、
僕はもうリアルタイムでもう、あの、あっと驚くも聞いてましたし、う
ん、で普段やったぜベイビーって言ってました、
うん、もう言ってないですけどよく聞きましたね、
よく聞いた、
う
ん、
はい、
ね、やったぜベイビーです、
言ってたかもしれません、
僕今これ連呼してますけどちょっと恥ずかしになってきましたよやったぜベイビーってねそしてこれ面白いですね、この年の流行語、クリープを入れないコーヒーなんて、
はい、コマーシャルですね、
コマーシャルですね、これなんか、は
い、
僕も
長いことこの、ね、フレーズを使われましたね、
そうでしょうね、うん、僕も何かあの覚えてる感じですけれどもね、うん、そしてこの年の映画で言いますと男はつらいよ、はい、ゴジラ、ミニラ、ガバラ、オール怪獣大進撃コント55号宇宙大冒険、
はい、
ね、もう大活躍の時でございますよね、 そして洋画では、明日に向かって打って、
はい、
そしてイージーライダー、ね、イージーライダーですよ、うん、そして真夜中のカウボーイ、これ私の好きな映画なんですけどもね、はい、ダスティン・ホフマンが出てたですね、ちょっと悲しい映画でございますけど、はい、これぜひね見ていただきたいんですけどもね、うん、あのダスティン・ホフマンとね、ちょっと今名前が出てこないんですけど、今はもう悪役でばっかり出る人も出ておられます、うん、主役でね、これ結構いい映画でございます、真夜中のカウボーイ、そこにこだわる必要はないですね、うん、そしてこの年の、ヒット曲ですね、日本でのヒット曲、ざっといきましょうか、ブルーライト横浜、ね、長崎は今日も雨だった、
はい、
港町ブルース、うん、時には母のないこのように、ね、はい、グッドナイトベイビー、あ、ベイビー出ますね、はい、ここもね、やったぜベイビーですね、365歩のマーチ、
うん、
そして、真夜中のギター、
うん、
ね、風、
はい、
この辺りが日本のヒット曲でございましてね、はい、そしてこの年生まれた方もざっと言っておきますと、ミハイル・シューマッハF1 レーサーですね、そして井岡さんですね、プロボクサー、元プロボクサーですね、そして福山雅治さん、
あ、なるほど、
そしてお笑いタレント、どんどこどんのぐっさんですね、はい、山口さん、そして騎手の武豊さん、うん、森高千里さん、はい、イラブ元プロ野球選手ですね、
ま、ちょっとイラブってもっと年いってるような雰囲気
しますけどね69年生まれなんですね
そうなんや、
そしてまたこの間あの向こうの独立リーグで
そうそうそう、まだ現役やりたい
っていう、ね、そして牧原紀之さん、ミュージシャンですね、
ね、
あとカバちゃん、
うん、
そして橋本大阪府知事、
はいはい、
そして阪神の私好きな檜山慎二郎さん、そして丸山茂樹プロゴルファーですね、うん、この辺りの方が、この年1969年に生まれていらっしゃいますけれどもね、そして、今日お書きする曲なんですけれども、はい、この年のヒット、チャートいろいろ見てますとですね、うん、まあ、1位にシュガーシュガーとか、はい、まあ、いろいろありますけれども、まあ、やはり、ビートルズがぼちぼち解散かというような年でございます、うん、最後の方ですね、
はい、
そして、やはりローリングストーンズ強しでございます、ローリングストーンズの曲がヒットチャートの3位に入っている、しかも曲の内容から言うとヒットする曲であっていいのかというのは割と歌詞の内容だとは思うんですけれども ね、 まあまあね、この曲を今日はおかけするんですけども、うん、今日はねもうスタジオ版では面白くないので、
はい、
ライブ版を、
うん、
もうローリングストーンズのライブ版といえば、うん、やはり有名なところで、はい、ゲットヤーヤーズアウトもあるんですが、うん、もう一つ有名なのがですね、ラブユーライブでございます。1976年のツアーの模様を、うん、やられたね、入ってるアルバムでございますけど、2枚組のアルバムでございますけど、こちらの方からね、うん、バージョンで聴いていただくんですけども、
はい、
ライブの1曲目で、ね、うん、この曲ホンキートンクウィメンというのがなりますんでね、はい、うん、このホンキートンクウィメンに行くまでのイントロデュース、うん、もうライブ会場がうわーっとなってるところから今日は全て聴いていただこうと思います、うん、今回はですね1969年からピックアップでございます、ローリングストーンズでホンキートンクウィメン、はい、聴いていただきました曲は、その時そのメロディー、1969年からピックアップさせていただきました、ローリングストーンズで、ホンキートンクウィメン、かっこいいですね。
うん、
もう、これはもう、どうですかね、楽器やる、そしてオールドロックファンであれば、
まあ、
スタジオ、うん、スタジオで入って、ちょっとセッションしようかっていう時に、簡単にできる曲、ね、もう、このコード一発でございますのでね、かなりこう、楽しめる曲でございますけれどもね、聴、うん、いていただきました、もうコーラスがいい加減ですね
まあね
この辺りは、
まあ、ストーンズですからね、
そうなんですよ、
ね、仕方ないです、ね、
これがまた味なんですけれどもね聴いていただきました、まだね、あの皆さんの、私何年生まれ、僕何年生まれ、うん、あとこの年 どんなことがあったとかね、はい、またリクエストいただければ、うん、その年にピックアップしてね、はい、何かやりたいなと思います、うん、というわけでね、はい、次の話題ちょっとまた面白いランキングを見つけましたのでね、うん、皆さんにご紹介したいんですけれどもね、はい、笑って許してもらえそうな、はあ、遅刻の言い訳、
ね、笑ってね
ランキング笑って本当に笑って許してもらえるのか分かりませんけれどもね、ま
あね、呆れ笑いっていうのもある、
ね、あるでしょうけど苦笑っていうやつですね、はい、まず1位はですね、うん、車自転車のタイヤがパンクしました、はい、まあ、これよくある感じですね、うん、そして2位、はい、向かい風だったんです、うん、おそらく上司によっては殴られるでしょうねこれ
まあその勇気を変えた
いよね、そうですね、そして3位、思ってたより足が短かったみたいです、あ、ね、これ苦笑ですね、おそらくね
瀬古選手みたいな、
そうそうそう
ちょっと細かい感だから、
そして4位が夢の中で仕事してました、あ、なるほどね、そして5位、遅刻した時の言い訳を考えてました、
は
い、ね、もう何も言うことはないですね、そして6位はいつも通る道がなくなってました、
あ、ね
ね、いいですね、はい、7位がですね、うん、信号が変わりませんでした、
はい、
同じく7位が家の鍵が壊れました、
はい、
うん、9位がペットが逃げました、
うん、
同じく9位が道に迷った人を助けてました、
あ、なるほどね、
ね、笑って許してもらえそうな遅刻の言い訳ランキングなんですけど、ね、笑って許してもらえるでしょうか ね,
ね
これはおそらくその言う上司によってだいぶ変わってくるとは思うんですけども、
もうシチュエーションでだいぶね、
しかしね僕ねこの4位のね、はい、あの夢の中で仕事してましたって、うん、はい、これ言ったことはないんですけども、うん、その時言い訳にこれは言わなかったんですけど、本当にねあのその当時私ね、うん、アイスクリームを配達してたんですよ、アイスクリームをね、はい、でそしてアイスクリームをいろんなお菓子屋さんに行ってですね、はい、あのアイスクリームのショーケースありますね、うん、昔ながらのあのこう開けるやつ、はいはい、あそこにこう並べるんですけども、うん、それを並べてしかも指先に冷たい感覚まであったんですよ、はい、うん、もうその日行くお店が分かってて、はい、そこに行ってるんですよ、
うん、
しかしそれが夢あったんですね、
あ、
俺偉いことですよ、起きたらもう仕事が始まってる時間ですよ
、もうアイスが溶けてるかもしれない、
そうそうそう、そして会社に行って私はもう普通に寝坊しましたと言いましたけどもね、はい、まあ、夢の中で仕事してました、うん、これはでも現実にね、うん、あの次の日、
はい、
あ、絶対遅刻したらあかん、明日仕事は遅れられへんとか思ってると、
ね、
こういうことになりがち
ですよ、なりがちですよ、
気にしすぎててこうなりがちというのがありますけれどもね
もうちょっと寝ようとか、
ね、もうちょっと寝ようとかありますからね何かありますか、遅刻した時の言い訳、
僕はね、いや言い訳せずにね、とりあえず行ったんですよ、はい、
ええ、
そしたらね、すっごい二日酔いやったんで、ね、そしたら部長がね、もう近寄るんだと、分かったと、
分かったと、
分かったと、
理由は聞かんと、
もういいから、もう分かったから、普通に仕事をしてくれと、
あ、なるほど、できるだけ普通に仕事をしてくれたらいいからと、なるほどね、
すぐ分かったみたいな、
あ、なるほど、もう説明する必要がなかったということですね、言っただけで下手なこと言うとダメですね、そうそう、嘘ってばれますね、
ダメですよ、
ね、
もう僕らみたいにおしゃべりダメです、
ダメですね、
男は黙って勝負する、
男は黙って勝負、なるほどね、まあ、遅刻の言い訳、
ね
ね、あの皆さんも遅刻の言い訳、何か面白い言い訳を皆さん今までの経験の中で、
ね、試したことがある人 ね,
ねある方はぜひとも教えていただきたいなと思いますね、はい、こちらの方もアドレス 99@815.fm までどしどしとね、うん、メールで皆さんの言い訳を教えていただきたいと思います、はい、というわけで次の曲なんですが、うん、やはりロックの日というふうに取り上げていきますと、はい、私はこの人をおかけしたいなと思いますね、うん、ロッド・スチュワート大先生でございますね、うん、御年も60何歳ですかね、もう60還暦超えてらっしゃいますけれども、
還暦超えてます ね,
ね、しかし今もなおスターな感じが、はい、もうやはり ね, ね、うん、日本でいうと錦野明さんのような雰囲気が若干なくないんですけども、
まあまあまあね、白のジャケットとか ね,、
似合います
からね、この間ね、あのジェフ・ベックのね、はい、今のライブに、ね、飛び入り、
はい、あ、飛び入りで、
うん、ピープゲットレディー歌ったらしい、
あ、それはぜひ聞きたいですね、
日本ではねなかなかね、無理だったけど、
そうですね、うん、まあ私の中でやはり、はい、あのロック好きな私の中ではですね、うん、ロックの一番似合う声はこの人だと私はもう昔から言い張っております、
そうですね
それちょっと違いますね某昼の番組みたいになってますね、はい、というわけで、今日はロックの日ということで聞いていただきたいと思います、ロッド・スチュワートで3 Time Loser、
チキンソウルのこの一曲
ね、 今日はなんか割とストレートな感じで来ましたね、はい、うん、チキンソウルこの1曲のコーナーでございます、はい、このコーナーはアマチュアミュージシャンチキンソウル今一からがですね、うん、とっておきの1曲を、はい、棚から一つ紙ということでねご紹介していただくコーナーでございますけれどもね、うん、今日はどういった曲を
今日はね、はい、あのピアノの曲をロックの日にピアノの曲みたいな、う
ん、なるほど
っていうのもね、はい、あの昨日ですかねもうあちこちで、
はい、そうですね、もうテレビをつけるとやってますね、
全盲のピアニストの辻井さんというのがね、はいはいはい、バンクライバーン国際ピアノのねコンクールで優勝というか、ね、はい、1位、まああの2人1位がいるらしいんですけど ね、
あ、そうなんです
ね、中国人のピアニストの張浩信さんというこれも19歳ですからね、はい、うん、2人並んで1位と、はい、
なるほど、
ね、ただまあ全盲の方であのその国際的なピアノのコンクールで、うん、そういう1位になった人、うん、っていうのは今までいなかった、
例がない、
例がない、
なるほどね、
まあ、僕もそんなにねクラシックをガンガン聴く方ではないんですけども、ね、まあ、ビデオであるとか、ね、映像を見てますとね、うん、今回はその優勝のファイナルの方に行くと、はい、オーケストラと一緒に、うん、できるという、
なるほどなるほど、
それが楽しみで、はい、まあ、そういう部分でのプレッシャーがなかったのかもしれないとは言ってはるんですけどね、非常に力強いね、はい、いい音をしてはりますね、
ああ、そうですか、
うん、あのオーケストラの音って全然負けてない、
負けてない、
うん、いい音です
、もう生音ですからね、もう全てが ね、 ね、クラシックっていうのは、うん、その中でももう他の
全然負けてない、
もう輪になってかかってくるあのオーケストラの音にピアノ一本の音が負けてな い、
いい感じの音出してましたね、はいはい、僕の好きな指揮者の佐渡豊さんがね、はい、もうこの子が撮ってくれて嬉しいっていうコメントもね、言ってありましたね、うん、まあいいものはやっぱりね、うん、聞いた方がいいなと、
なるほど、ね、
思うわけですけどもね、はいはい、ピアノと言いますとね、はい、僕がね初めて弾いたというか、ね、曲を覚えたのがね、うん、今日おかけするね、はい、ビートルズのレッドイットビーなんですね、
うん、割と覚えやすいですからね、
結構ね、発見というんですか、黒鍵と白鍵というのがあるんですけど、白いところがほとんど、はい、ね、押すので結構均等に指が動くというか ね、 うね、なってる曲なんで、
僕も最初はあれを覚えましたね、うん、練習はね、
練習しましたね、あれがまあなかなかでもね右手だけしかできなくてね最初で次左手やってね、はいはい、なかなかまあいい勉強にはなったんですけど、その後やっぱり、うん、僕はまあギター弾きなんでね、うん、コードをピアノのコードを覚えて他の曲も一応弾けるようにはなっとるんですけど、はい、まあビートルズで今日はロックの日で69年、
うん、そうですね、
で見ていくとちょうどアビーロードがね、
そうですね、
発表された後、はいはい、その日のその年のね、はい、ビルボードでもまあカムツーギャザーであるとかね、はいはい、サムスイングとかいうとアビーロードの
そうですね、
曲がまあバンバン入ってるわけなんですけども、8位の方にゲットバック、はい、ザ・ビートルズ with ビリープレストンっていうところでね、はいはい、入ってましてね、この、まあ、レッド・イット・ビー、はい、まあ、アルバムの名前にもなってますけどもね、うん、アビーロードが本来、ビートルズとして最後に録音された音源ですけども、うん、 そういうことですよね、はい、その前にどうしようもないセッションが何日か続いたのがゲットバックセッションという、はいはい、その音を、後々フィル・スペクターという男が、うん、もうテープをつなぎつなぎ何とかしたというアルバムがレッド・イット・ビーなんですけどもね、うん、今日持ってきたのはその後、デジタル処理をちゃんとして、はい、そのフィル・スペクターのアレンジの男を排除した、
排除した、
アルバムネイキッドというのがありましたね、
レッド・イット・ビー・ネイキッドでございますね、うん、はいはい、
でその音源を使わさせてもらうんですけどもね、はい、そのレッド・イット・ビーにしてもね、もともとは、アルバムバージョンと、うん、シングルバージョンというのがありましてね、うん、はいはい、ギターのソロの部分が違うんですよ、うん、
有名なソロの部分ですね、
うん、で僕はどっちかというとシングルバージョンのね、うん、シングルバージョンはジョージ・ハリスン、
はいはいはい、
でアルバムバージョンがジョン・レノンが弾いてるっていう、で、まあ、テープ編集なんでね結局、うん、よく聞くと裏でちゃんとちっちゃい音で鳴ってるんですね、はいはいはい、双方の音が
どっちもね、
でどっちのボリュームが大きいかだけの差なんですけどもね、今日おかけする方はネイキッドの方は、はい、ジョン・レノンの方の、
はいはいはい、
ギターソロがフューチャリングされてましてね、うん、どっちかというと、こう分かりやすいチョーキングとかじゃなくて、うん、なんとなく混沌とした感じの、はいはい、ギターソロに、うん、ビリー・プレストンの、ねはい、オルガンがぎっちり重なって、はいはい、 これは消してもらいたくなかったので、もうぜひともよかったなという、うんね、もう4人だけの音になるとまたちょっと変わったと思うんですけども、ね、この時はちゃんとオルガンにビリー・プレストンっていうのが、おりまして、はい、アルバムのなんていうんですか、ビートルズ・ウィズ、第5の、メンバーとしてビリー・プレストンってわざわざ書いてあるんですね、うん、それぐらいあのレッド・イット・ビーというアルバムはそのビリー・プレストンが間に入ってちゃんと形にしていったという、まあ、敬意を表して、名前がついているという感じになっているわけですけどもね、はい、まあ、これを きっちり
聞いていただきたい。なるほど、
はい、
ね、では曲紹介の方お願いします、
はい、ビートルズでレッド・イット・ビ
ー。はい、聞いていただきました曲は、チキンソウル、この1曲ですね、うん、ビートルズでレッド・イット・ビーでございますよ ね、
いい曲ですね。
いいですね、もう本当にあのコード進行がこれほど至ってシンプルで、はい、そしてこれほどまでに名曲で、うん、今なお、
はい、
これはね、うん、もう本当にこのなんていうんですかね、ビートルズの代表する曲でもあると思います、
ね、
うん、
まあね、この年ぐらいがね、ベトナム戦争、うん、もう終焉に向かっていく混沌とした時代、うん、今はもうなんか通じるような感じのね、
はいはい、
あるがままにというか、
そうですね、名曲でございますけど、これはまあポール・マッカートニーが歌っておられる、ね、曲でございますけれどもね、うん、もう一つ話題を、またね、いろいろ私今日見てましたらですね、うん、ちょっと面白かったのがね、あの知ったか、実は、
はい、
実は知ったかぶりをしている大人語、
うん、
ランキングというのがありました。
大人語、ね、
大人語、
うん、
普段使っているけれども、
はい、
そんなそれで意味が合ってるのかどうかちょっと不安に思いながらも、
はい、
無理やり使っているという、うん、そういう言葉をね、アンケート取られたんですけれどもね、はい、まあ、1位がスキーム、うん、
スキーム、
ね、これ皆さん今から、ね、10個言っていきます、
はあ、
ね、どれだけ皆さん、意味を分かっていらっしゃるか、うん、ね、反数していただきたいなと思いますけれどもね、自分の中で、
はい、
1位がスキーム、
うん、
2位イニシアチブを取る、はい、
うん、
3位マター、うん、4位家電の剣、
はい、
同じく4位、うん、バーター
は、
6位、
はい、
ポテンシャル、
ポテンシャル、ね、
はい、7位 NR、
うん、
8位ガラガラポン同じく8位、うん、ASAP、 これは ASAP と読むのか ASAP でいいのか、うん、ね、10位、
うん、
ペンディング、
はい、
皆さんいくつ、うん、おこれはそうだとはっきりと自信を持って皆さんおっしゃっていただけるような、うん、理解していただけている言葉がいくつあるかと思いますけれども ね、まあ、これがね、もう僕なんかもはっきり言ってね、はい、イニシアチブとですね、はい、ね、どうですかね、そうですね、それぐらいじゃないですか、あとポテンシャル、
うん、
この2つぐらいしか自信を持ってはちょっと言えないんですけど、はい、まあ、ちょっと調べてみました、
はい、
スキーム、
うん、
まあ、例ではね、
うん、
でスキームはどうなってるのという
スチームじゃない
です
ね、
そうなんですね、使い方みたいです、これはね、正確には枠組みを持った計画、こういう意味らしいですね、
苦手な話やね、
そうですね、そして2位のイニシアチブを取る、
はい、
うん、これはね、自ら率先して先頭に立ち、
うん、
他を導くこと、
はいはい、
率先して提唱する政治の方針、
うん、
こういうことを言うそうです、はい、イニシアチブ、
はい、
ね、そして3位のマター、
はい、
ね、正直私マターじゃないと思うんだけどねって使うらしいですけど、なんかわかりますか
マターまた何したんみたいな感じ、
そうでしょう、そういう風に使ってしまうでしょあなた ね、
ね、
これはね、カタカナでマターでございますけれどもね、はい、その業務に関して責任を持っているところ、人や部署や会社名、
うん、
ね、こういうことをマターっていうと、何々マターと、
そう、ね、
今井マターと、こういう風に使う、
また使うわこれ
今井マターやってしまいよったってやるわけではないですね、
はい
はい、そして4位のですね、家電の剣、
うん、
家電の剣、架空の蚊に電話の電なんですけどもね、
はい、
かけるの橋をかけるのかけるに電話の電の剣、
うん、
これね、先ほどの電話の剣ということを短く言うと家電の剣というですね、
はい、エコポイントみたいな感じ
そうそうそうそっちの家電を持ってしまいます ね、 ね、使ったことないですね、うん、そして4位バーター、
はい、
これもバーターっていうと我々はね、うん、知ってるので言いますと、
はい、
抱き合わせ、
抱き合わせ、
ね、例えば、うん、今一から出演させるんやったら、はい、もうバーターで初めも呼ぼうかと
そういう感じやね、
こういう感じで、はい、使われるんですけど、これはね、うん、実は本当の意味ではなくて、もともとはブツブツ交換という意味らしいですね、はい、うん、で芸能界や、まあ、こういう、そういう業界ではですね、うん、束を、
はい、
束にするの束ですね、はい、これを逆に呼んでバーター、
うん、
そして、抱き合わせという意味で使うそうでございますけれどもね、うん、そしてポテンシャル、
はい、
これは潜在性ですね、
うん、
ポテンシャルが高い、はい、要するに潜在能力の高さとかを言うときですね、うん、使いますね、ポテンシャル、
はい、
ね、これ NR、 これね外出と書いてあったんですけど、ね、NR っていうんです。これちょっと私も調べきれなかったんですけれども ねわからないですね。そしてこの気になりますね、はい、ガラガラポン。
ガラガラポンって抽選のあれ違う
思うでしょう、うん、ガラガラポンって、はい、とかガラガラとか言ってましたよね、うん、これね紆余曲折あって訳が分からなくなった企画など、はい、一旦ゼロに戻してやり直すことや、はあ、うん、完全なものではないけれども、うん、とりあえず形にして勢いで出してしまいましょう的ニュアンスっていう説明がある。敵ニュアンスって書いてました。
それも敵やからそうそうそう、なんとなくな感じじゃないよね。
そうなんですよ、ガラガラポン、うん、でこれ ASAP というのはですね、はい、As soon as possible、 可能な限り早く、はい、できるだけ早くしてねと、もうこの件はできるだけ早く片付けてねとかっていう時に使うそうですね、はいはい。そしてペンディング、はい、これは未定とか、うん、保留、うん、チューブラリン、はい、こういうことに。
チューブラリンやね僕ら。
そうですね、我々のことですね。我々ペンディングコンビでございますね。バカなこと言っておりますけれどもね、まあ、皆さんねいくつ、正確な意味を知って使っておられるか気になるところ、
う
ん
ね、これから明日のためにね。
そうですね。はい、というわけでね、次の曲ですけれどもね、はい、アナログボックスからね、ずっとチューブラリンのレコーディングになってるあたりから聞いていただこうと思います。アナログボックスでピエロ。聴いていただいてます曲がアナログボックスで でピエロでございますね、はい、ガラガラポンな感じですね
一回ゼロに戻す、
ね、ゼロに戻したいです
ね、レコーディングを、
はい、いやそれは大変ですね、せめて今あるものはそのまま使いたいと思いますけれどもね
とりあえず出すみたいな、
そうそうガラガラポン、
どっちでもガラガラポン、
ね、そうそうそう、まあ、その件に関してはペンディングでお願いしたいなと、このように思いますけれどもね、うん、チキンソウルの方からお知らせが、
はい
はい、
6月の21日、
はい、
日曜日、
はい、
噂の、
父の日でございますね、
はい、奇遇な感じですが、はい、大津片田ハックルベリーでですね、はい、ライブをチキンソールいたします、
はい、
今回はですね東京から、高田英二さんが、はい、いらっしゃいますので、まあ、楽しいライブを、
う
ん、
そうですね、
やっていきたいと思います、
はい、
時間の方はですね、17時30分オープンの、うん、18時30分スタートということになっております、はい、2500円が、前売りで、3000円が当日券になっておりますが、ラジオを聞いてきた
と
おっしゃっていただければ、前売り料金2500円で入場できるようになっております。
手はずが
整っております。
はいはい、
ぜひとも来てい
ただ、そうですね、まあ、なんかお父さんと一緒に行くとかね。
ああ、そうね、いいじゃないですか、
ね、
この日はね大丈夫ですよ、あのお父さん来ても
大丈夫ですよ。
あの爆音もないと思います。思います。あ、僕が一番うるさいかもしれない、
ね。気をつけてくださいね。
はい、ね、
まあ皆さんね、お父さんと行っていただくとかね。あと、まあ、あの親子で、だから逆にその子供さんを連れていくとか ね、そういった感じで見に来ていただいても楽しいライブになるんじゃないかなと思います ね。6月21日日曜日はぜひとも大津片田ハックルベリーの方に足を運んでいただきたいなと、このように思います、うん。というわけでね、またこれから夏に向かってですね、
はい、
チキンソウルのライブをどんどんとあると思いますね。どんどんお知らせしていって、
はい、
あと皆さんのね、顔もみたいな、
そうですね、
ライブハウスでね、うん、直に歌を聴いていただく、曲を聴いていただく、はい、こういうのがね、これから夏の楽しみになっていくわけですけれども ね、まあ梅雨入りしたということで、はい、もう皆さん本当に、雨に濡れて、風邪をひいたりしないように、もうちょっとだるいですから、こうずっと鬱陶しい天気だと、うん、体もだるくなってくるんでね、体調の方万全にしていただいて気をつけていただきたいなと、このように思います、うん。ね、また来週も火曜日7時から、うん、勝手に仕上がりでお会いしたいと思いますけれどもね、今日も相棒はチキンソウル今井チカラと、
はい、
そして天の声サイモンさん、そして私はじめでお送りしました。また来週7時から 81.5 でお会いしましょう。それでは皆さんお気に
入りさよなら。チキンソウルの勝手に許されます。さあ、まず、さあ、まず、さあ、まず。皆さんこんにちは、おはようございます、何でしたっけまあいいですか、チキンソウルの勝手にされましたの今一からでございます、ね、梅雨入りいたしましたが、ね、今日は雨降ってませんけども、まあ、1週間後の今聞いておられる時間はどうなんでしょうね、まあ、梅雨入りして雨しとしとって感じでしょうかね。私の方はですね、先日のお休みですと、最近ちょっとあのサイクリングというかね、自転車でこう徘徊っていうのかな、1時間か2時間ぐらい、自転車で、こぐ生活をしておりまして、っていうのも、だいぶね、ね、冬に向けて、蓄え出してるので、ちょっとね、今のうちにちょっとその蓄えを減らしておかないと、今後 のライブ活動にも支障をきたすような感じがいたしますので、ちょっとね消費しようかなと思って、まあ、自転車を漕いでおるわけですけども、まあ田舎なもんですからね、建物がそんなにないわけなんですよ。今日のね、まあ、本編の方でも言ってましたけども、遅刻した時の言い訳って言ってましたけどね、向かい風で遅くなりました。この間の、自転車乗ってる時はもうまさにその感じでしたね。 なんせ、ね、田んぼと麦畑の間をずっと抜けていくわけなんで、遮蔽物が何もないわけでして、向かい風になりますともうすごいあのスピードは落ちるわけですね。落ちるのと足への負担がかかってくるということになりまして、なかなか前に進まないという、状況でしてね、まあそれはそれでね、あの運動のつもりで行ってるので、まあまあそれはね、これをまた何時までにこれを行かなくちゃいけないとかになりますと話は別になりましてね、大変なことになるんですけど、まあまあその時間的な余裕があるもんですから、まあしっかりこいでちょっと脂肪燃焼さそうかなというところでやってるわけですけどもね、まあちょっと面白いものがあると写真に撮ったりとか、この間はね能登川水車のところで、休憩いたしましてね、なかなかね青空がこうスカッとした青空でしたんでね、まあシャメールというんですかね、携帯の、機械っていうんですか、携帯で写真を撮ってみたりとか、ね、してましてね、なんか面白いの見つけたら一応撮るようにはしとるんですけどもね、それからまあ休憩した後また田んぼと麦畑ですね、こうずっと走ってましたらね、なんかもう完全に横溝正史の世界ですよ。昔何でしたっけね、あれはね獄門島やったかな、まあ犬神家の一族でもあったと思うんですけども、生首が竹に刺さって田んぼにある状態なんですよ。近寄っていったらね、まあ内容というか物自体はマネキンじゃなくて美容師さんのカット用の、人形なんですよね。髪の毛が生えてくるやつね。あれがねビニールハウスの周りに5個ぐらいこう突き刺さってるわけですよ。これはね、怖いですよ。遠目に見てもなんか変な感じ、かかしっていう感じじゃないですね。で、まあ本来ね、ああいうものをかかしの場合は鳥とかね、その動物よけにあるわけなんですけども、あれは完全に人を近寄らないようにしてる感じで、本来はああいう、まあ光るものとかね、目を見ると、目の形をしてるものには、動物は反応するというんで、そういうのがあるみたいなんですけど、人間の方も確実に反応しましてね、僕もシャメルに撮りまして、ブログの方には上げてますんで、またそれもまた見ていただきたいなと思うんですけどもね、道端で歩いてると、なんか変なもん見たことありますか、アナログボックスのはじめさん。
どうも。
はい。
まず美容師さんとかが使われるウィッグっていう、
はい。ウィッグっていうの、
らしいですけど。道端歩いてて変なもんというとですね、この間、
はい、
まあ、よくあれは何ですか、カラスよけなのか、よく CD ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
あ
れ、鳩とか鳥よけ、
ね。鳥よけですか。うん、CD のがね、いわゆる、ちょっと有名な人の CD やったんですよね。何がつってやんやろうと思って見たらね。うん、
はいはい、
まあ言ってしまうとエブリリトルシングやったんですけど。
エブリリトルシングね。
ちょっと言いにくいですね。ね、ELT っていうんですか。
はいはい、
やってね、なんかこう、僕は別にファンじゃないのでいいんですけど、はいはい、辛いやろなと思って、
ね。まあね。CD はね、
自分の CD がこういう風に使われてたらと思うとね、
まあ、難しいところですよ。そこで破棄されると思えば、世の中の役に立ってるという風に取るか、まあね、CD はその辺難しいですな。
あとね、いわゆる古い家の軒、うん、
軒、
屋根ですね、はい、屋根の出てるとこですね、うん、軒が低いじゃないですか、はい、古い家ってよく。
そうやね。
軒が低い家のところがね、うん、私の中学校への通勤に、通勤じゃない、通学路の道中にその家があってね、うん、そこに車が寄りすぎないように、注意って書いてあるんですよ。
は
い、
うん、
注意っていう書いた丸い札みたいなやつを、軒に吊って貼るんですけど、はい、それに当たるんですよ。
それが、目が行ってしまう。
それが低すぎるんですよ。
それすらもかするなという意味なんよね。
これなかったら全然普通に行けるのにというね、障害物になってしまってるっていうのがね、ありましたけどもね。まあ、面白いものは道端には結構いろいろありますよ。
ありますよね。
以前見て面白かったのはね、どっか江南の方のね、田んぼの中に石碑があるんですけども、そこにね、農業の農に魂と書いて、農魂って書いてあったんですよ。
ピッチャーにはなれへんね。
闘魂の感じなんでしょうけどね、農魂。
耕すぞっていうことだよね。
私もそれ写真に撮って友達に、タイトルに燃えるとつけて送りましたけどね。
まあ、頑張っていただきたいですね。そうですよ。なんて言っても時給ね、自給率が日本ではね、40% ですからね。はい、もうぜひともこれからの頑張っていただかないと
ね。まあでもまた皆さんから道でこんな面白いもの見たとかね。
あ、そうそうそう。
面白いですね。看板とかね。
看板ね。僕好きなんですよ。あ、そういうの撮るの。
あ、そうですか。以前も番組で言ったかもしれないんですけど、私の草津の地元に、ね、看板屋さんがあるんですけどね、そこミッキーマウスを書いてあるんですよ、道に貼ってる看板にね、そのミッキーマウスがものすごい下手くそなんですよ。
あ、なるほどね。それもうギリギリの線かもしれんね。だから、なんかこうプルルッと電話かかってきて、もし使ってませんかって言うと、いや違いますって言えるかもしれない。
でもね、それにしてもね、汚いんですよ。そんな、これ見て頼む人いいんやろって言って
よく看板屋さんやもんね、
言ってたんですけどね。あと面白かったのが、よく似たのがね、書道教室やってますって書いてる、筆書きの字がめっちゃ下手くそなんですよ。
まあね、
誰が習いに来んねんっていうぐらい。
どうなんでしょうね、これも芸術や言われたそうで終わりやからね。
しかしあれは普通に下手くそでしたね。
そん
な、びっくりしましたね、あれは。
なるほど。脅迫文みたいになってなかった誰かさんの。
なかったですけどもね、面白かったですね。まあそういう面白いのね、また皆さん、そうそう、教えていただきたいですね。
ね。天の声の。ちょっと質問ですけど、
はいはい、
写メールとかこのメールアドレスでは送れるんですかね。写真とか
ここにですか。
はいはい、
あ、送れますよ。
あ、
それだったら、その写真をまた ね、アップできますからね。
そうそう、
内容によっては
そうですね、
写真付きで送っていただいても、
ね、ネット放送の方にはひょいっと出るようにはできますね。
ああ、なるほど、
面白いじゃないですか。
それやりますよ、
昔そういう雑誌ありましたけどもね、
投稿なんとかみたいな、バウとかね、
そうそうそう、ありました。皆さんの面白いもの、ね、見つけたね、
そうそう、
まあ、もちろん看板に限らず、何でもいいですからね、
ね、
立冬にはね、足の長いドラえもんのね、飛び出し坊やがいますよ。
足が長い、
ね、足長いんですよ、めっちゃ。
それどうしようね。
びっくりしますよ、あれ。
びっくりするよ、
あの飛び出し坊やを見て、実行しますよ、下手したら。びっくりして。
なんか変に発動心やったりする、
ね、そうそうそう、ほんまに足長いですからね。皆さん見ていただきたい。
そうやね。ね。そうそう。な、僕のもちょっと今度送っときますんで、僕の看板ライブラリーみたいなのを送っときましょうか。
そうですね。今度皆さん見ていただいて。
そうですね。一つ企画できましたね。
そうですね。皆さん
また。で、歩いてる時になんかこうね、楽しいことを見つけられるじゃないですか。
そうですね。まあ、ただ、皆さん、人の不快にならないように写真を、ね、写真をね、撮っていただきたいですね。人がいたりするとやはり見てないので ね、
いろんな、
ね。そういう気遣いだけはしていただいて。ね。ね、まあ、面白いです。
ま
あ、
もちろん、ちゃんとぼかしますよ。
あ、そうですか。
はい。
まあ、看板とかにね、電話番号なんかが入ってても、それは別に、
ぼかします
からね。ぼかしがない
ですか、
その辺はもう気にせず、
ね。ぼかしが入るんですね。
入りますね。
はじめくんにはぜひこの黒い棒を。
あ、僕にですね。
目のとこよ。
目のとこに。
目以外とか言う。
誰も僕を投稿してないと思うんですけどね。
さっきの軒の話ですけどね、はい、あれね、実際僕ね、軒、トラックがね、軒をガガガガガガガガってやっていくところを目の当たりにしたことがあるんですよ。なのでね、それはもうやりすぎていいぐらいだと思います。
あ、そうですか。しかしそれね、ほんまに低すぎてね、中学校1年生の僕の頭に当たるんですよ。
それは。
もう近寄るなってこと
で。ねえ、あれはびっくりしますね。危険って、とか、注意って書いてある。
あ、注意ね。危険やったらそれが危険やとか、こう突っ込みながら。
そうなんです。また皆さんの面白い写真ね。
ね。ぜひとも送っていただきたいと思いますね。うん、まあ、それでももう一回言っておきましょうか。99@815.fm。99@815.fm まで、どしどし送っていただきたいと思いますね。
はい、
うん、ね、楽しみ。
ね、
楽しみ。
楽しいメールをお待ちしております。
ね、まあ、今回ね、僕のライブラリーからちょっと出してきます、ね。それもまた
見て、ね、またそちらも見ていただきたいですね。
そうだね。
ね、
うん、 と思います。
それをお手本に、
うん、
あの皆さんの
お手本に、
お手本にね、
お手本にね、
あこんなんですよっていう、
あなるほどね、
そうです、うん、見本ですから、ね、
見本ですから、
はいはい、サンプルですから
ね、ね、はい、わかりました。なんとかちょっと。見繕ってみましょう。
見繕ってくださいよ。ね、まあ今日の言葉で言うと何になるんでしょうね。
どれですか？
だから
ガラガラポンって。
いや、やはりあのあれですよ。
え、
今一からまたですよね。
また
またです。その業務に関して責任を持っているところですから。
責任ね、はい。
首都部署会社名ですからね。うん、はい、この企画に関しては今井またです、ね。
また。
今井。
そんなこと言っちゃって。
そうですよ。あんまり大したことないと他の、うん、あの企画とバーターで ね、
はい、はい、ね売り飛ばされるかもしれない
抱き合わせでね
ガラガラポンのもう一つの意味かもしれませんよ。
ああ、ね、
完全なものじゃないけどとりあえず形にしておいて勢いで出してしまいましょう的ニュアンス
どんな感じだね
ガラガラポンですね。
ガラガラポンな感じ、
まあ、とりあえずこれをあの、ね、ASAP でよろしくお願いします可能な限り早く
できるだけ早くできるだけ早くの方が
言いやすい
やん。だいたい。
As soon as possible ですからね。
昔そういうあのコーラスグループ女の子のありましたけどね。
あ、そうですか。うん、
ユーミンとかのカバーしてましたね。
あ、そうです
か。そんないらん話ばっかり。
そうですね。
ありますけど。
まあ、しかしあのこの日本語とかでも、うん、あのこの外国語でもそうですけど、うん、あの意味を履き違えて使ってること多いですからね、はい。またこういうのちょいちょい取り上げていきたいなと思いますね。
ちょっとね自分の脳みそちょっと動かさない
と、ね。うん。で恥をかきますからね。
はい。
イラン使い方をするとですね。うん、
ね。
またこういうそういうのも取り上げるのも一つ。はい。いいんじゃないですかね、先ほどの看板、うん、あの写真の企画と抱き合わせで、
はい、
バーターで、
はい、よろしくお願いします、はい、そしたらまた、はい、もうねライブがバンバンバンとありますから
そうです、
ね、まあ、ぜひともまた来ていただきたいと思います、
は
い、
まずは6月21かな、
まずは、
はい、
そこで、はい、来ていただければと思います、
はい、
それでは、アナログボックスのはじめと、はい、天の声サイモンさんとチキンソロの今井からでお送りいたしました。それでは皆さん、お気に入り、さよなら。